一般質問。
用紙。
一般質問は議案に関係なく、市政全般について市長などの執行機関に考え方や方針を問うものです。ここでは質問項目を一つに絞って掲載します。開店記念館50周年を次世代につなげる施策は、刷新クラブ徳重健治。質問1、来年度開店記念館が開館50周年を迎える。平和学習施設として次世代につなげる施策は、2、社会学習の一環として市内の小中学生に一度は訪れる機会を与えるべきではないか。答え1、50年間の記録と開店に関する資料を紹介した記念誌の作成や、開店搭乗員の音声データを館内で聞けるように展示室の機能強化を検討している。2、市内の施設等の訪問に限り交通費を全額補助する市充実サポート事業がある。本事業を活用し、開店記念館の教育的価値を学校に啓発する。その他の質問。徳山駅前広場の整備について。来春に向けた保育所の入所調整の改善点は、アクティブ岩田淳二。質問。12月1日から平成30年度の保育所入所希望受付が始まった。これまで保護者や私立保育所から様々な意見が出ているが、来週に向けた市の入所調整の改善点は何か。答え、兄弟揃っての同一保育所等への申し込み、またはすでに上の子供が利用している保育所等への申し込みの場合を調整事項に加えた。また、保育人材の確保、育成や就業継続による全体へのメリット等の観点から、保護者が保育士等として就労する場合を調整事項に加えた。その他の質問、新地方公開制度の積極的な活用について、ノーメディアデーの推進を、アクティブ山本慎吾。質問、テレビ、ゲーム、パソコン、スマートフォンなどメディア付けとも言える状況が子どもたちの心身に及ぼす影響について問題視されている。子どもたちのより良い生活習慣のためにメディアと接する時間を制限するノーメディアデーを市内全小中学校で推進してはどうか。答え、メディアと接する時間が短い子どもは学力が高いという報告がなされており、ノーメディアの取り組みは効果があると認識している。今後、ノーメディアデーの取り組みが市内全域に広がっていくよう努めていく。その他の質問、インフルエンザ対策について。
マイナンバー制度の利用拡大 PR を、公明党、相本正俊。質問、平成28年1月からスタートしたマイナンバー制度の活用状況及び今後の取り組みを問う。1、マイナンバーカードの普及状況は。2、マイナンバー制度の利用拡大の状況は。答え、1、平成29年10月末時点で申請率は 12.44%。交付率は 10.78% で、県内では上位。2、平成30年4月より、コンビニ交付の開始、及びタブレット端末配備によるカード申請の簡素化を予定。合わせて、平成29年11月からスタートした情報連携や、7月から運用しているマイナポータルについては、利用内容の整理、運用方法を検討し、市民にお知らせする。その他の質問、市政情報提供の取り組みについて。大洲島の振興・活性化に対する取り組みは、陸豪会・佐々木輝彦。質問、大洲島の様々な振興・活性化対策のうち、1、生活支援策、2、 鳥獣対策にはどのように取り組んでいるか。答え1、道の駅ソレーネ周南のより利便性の高い移動販売の仕組みづくりを進めるとともに、馬島公民館を市民センターとはせず、JA 周南に貸し付け、生活サービスの提供と集会所等の拠点施設として住民の暮らしを守っていく。2、集中捕獲活動の実施により、約2ヶ月で35頭のイノシシを捕獲した。来年度も捕獲活動が実施できるように、猟友会の方と相談し、前向きに検討したい。その他の質問、犯罪被害者等支援について。本格的に学校施設の維持等に取り組むべき。アクティブ、土屋晴美。質問、学校施設の耐震化が完了した。末永く利用するために、仮称、学校長寿命化修繕等計画を作成し、その財源の一部に、安心して子育てができる環境づくりの推進や、子どもたちの健やかな成長に資することを目的としている、子ども未来夢基金を充てることを提案する。答え、既存の学校は、築後30年から40年が経過し、雨漏り補修や修繕等が年々増加している。平成32年度をめどに、トイレの様式化や空調設備計画等も含む、施設の長寿命化に向けた計画を策定する。また、幼稚園、小中学校の施設の長寿命化事業の財源に、基金の一部を運用する。その他の質問、平成30年度予算編成について。市営住宅入居資格等の緩和措置の検討を。公明党、遠藤真一。質問、市営住宅入居要件の一つである連帯保証人等の設置要項を緩和するよう検討できないか。答え、県内を見ると本市以外の12市すべてで所得要件を前提とした保証人を求めており、また10市で保証人2名の連署を義務付けている。保証人を1名とした2市においては、住所地要件やより厳しい所得要件が設定されている。本市では保証人の確保が困難な傾向にあることに対応するため、所得要件や住所地要件等を削除するなど、他の自治体に比べてより要件の緩和に努めている。その他の質問、食品ロス削減への取り組みについて。
市道の補修計画の策定を急ぐべきでは、陸郷会福田健吾。質問、市道を幹線道路と生活道路とに分けて考えると、それぞれ予防保全と対症療法を織り交ぜた方法で管理している。現在、幹線道路においては補修計画は策定されるようであるが、生活道路についても策定すべきと思うがどうか。また、新設の道路においては、引き取り時に補修計画を策定しては、答え、幹線道路の路面正常調査を177km行い、その他は職員による簡易的調査を行いたい。生活道路についてもその後行いたいと考えている。新設の道路はその中に組み入れてみたい。その他の質問、コンベンションシティ推進について、ふるさと納税について。若い時からの糖尿病と認知症の一体的予防を、陸郷会藤井康弘。質問、糖尿病による体内のインスリン不足は、アルツハイマー病の原因であるアミロイド β の脳内蓄積を招くので、糖尿病はアルツハイマー病の主要な原因といえる。そこで糖尿病もアルツハイマー病も潜伏期間が長く、症状が出た時はすでに治癒困難な病気だから、若い時からの予防が何より重要であり、どちらも早歩きなどの運動とバランスの取れた控えめの食事が最も有効な予防策であることなどを広く必要に啓発すべきではないか。答え、市民に周知して健康づくりを推進したい。その他の質問、行動経済学の知見の公共政策への活用について。
公民館廃止は行政機能の低下にならないか。公使会古谷幸男。質問1、公民館を廃止し市民センターにすることに対する各地区の反応はどうか。2、地域で指定管理とすることを雇用の創出と説明しているが、市の職員はいなくなる。行政機能と危機管理能力の低下につながるのではないか。3、職員削減の一環ではないか。答え、1、各地区公民館運営協議会で説明し、様々な意見や質問をいただいた。今後も社会教育、障害学習の推進体制は維持する。2、指定管理になると公民館主事はいなくなる。指定管理は強制ではなく、地域で体制が整えばということである。3、指定管理でなければ、現体制である。その他の質問、市の駐車場について。自治会が管理する防犯灯に関する支援を、刷新クラブ、田村孝義。質問、防犯灯は自治会が設置し管理しているが、自治会加入者が減少する中で負担が増している。市の管理にできないか。答え、防犯灯は市内には約9200灯あり、維持経費は自治会の支出の多くを占めていると考えている。市としては引き続き自治会で管理してもらい、自治会への加入促進に取り組んでいく。質問、電気代の補助制度を創設できないか。答え、設置費用の一部補助制度を利用した LED 灯への切り替えを推進し、電気代の負担を減らしたい。その他の質問、町、人、仕事、創生総合戦略の進捗について。
交通弱者対策の充実を、公明党、金子優子。質問1、高齢者を中心とした買い物弱者への支援や取り組みについて伺う。質問2、高齢者へのバス運賃の補助はできないか。答え1に対して、地域で移動販売を利用したい場合は民間事業者に直接相談することになるが、地域福祉課で民間事業者での生活支援サービスの情報収集に努め、ニーズに応じた情報提供をしていく。2に対して、限られた財源の中で他の高齢者福祉施策とのバランス、財源の確保など解決すべき多くの課題がある。高齢者のバス運賃助成制度の早期の実施は困難である。その他の質問、障害者支援について、協定事業の取り組みについて、過疎債の活用で持続可能性への戦略的整備を。陸豪会、長峰俊明。質問、課の総合支所は公共施設再配置の理念である総量抑制、複合化で方向は決まっている。行政の姿勢を言い切ることで明確にし、一歩前を目指すべきだ。また総合支所跡地などは優れた観光資源となり得る。過疎債の活用で戦略的整備を進めることが最重要ということを提案するがどうか。答え、予算決算委員会でも方向性を示すべきとの意見を聞いている。重く受け止めており、早期に結論を出す。遊休地の活用は既存の地域資源の魅力を高めるとともに、活性化につながる特色ある観光地づくりに取り組む。その他の質問、小中連携教育について。徳山駅前地区市街地再開発への市の対応は、アクティブ、清水義政。質問、徳山駅前の民間再開発計画が具体化し、徳山商工会議所も全面的な支援を表明したが、にぎわい交流施設オープンに続く活性化の核となすべく、都市計画決定に向けての市の体制は万全か。答え、徳山駅前地区再開発準備組合と中心市街地活性化協議会で進めている民間の 再開発計画案を基本として、説明や相談を受けながら、関係各課との具体的協議に入っている段階であり、市としても大変期待している。示された事業規模、事業内容、資金計画等が納得できる水準と認められ次第、都市計画決定の手続きに入る。その他の質問、周南緑地基本計画について。第1回周南港祭りの成果と方向性は、陸豪会青木義雄。質問、平成29年11月3日に第1回周南港祭りが開催された。天候にも恵まれ、多くの来場者でにぎわい、今後の期待が持てるイベントであった。その成果と方向性を問う。答え、周南観光コンベンション協会を中心に、実行委員会を立ち上げ、官民一体となって準備を進めてきた。海から駅、そして商店街を一直線につなぐイベントとして、様々な行事を織り交ぜ、約2万人の来場者があった。アンケート調査では、食に対するイベントが良いという意見が一番多かった。今後は市の一大イベントとして取り組んでいく。その他の質問。宿泊施設について。岩国市との連携について。定員徳山製造所跡地で、脱石炭の新産業振興を。日本共産党、魚永智之。質問。定員徳山製造所跡地の活用について、化石燃料に頼る産業ではなく、脱石炭の新事業、新産業の創出に取り組むチャンスとして、本市としても積極的に関わっていくべきではないか。答え、定員山口県本市で定期的に協議する場を設け、3社で協力していくことを確認している。環境エネルギー関連事業など、本市の総合戦略に沿った跡地活用策を提示にお願いしていきたい。指摘いただいた地球温暖化防止など、どういった産業が本市の持続的な発展に資するのか、検討していきたい。その他の質問。平成30年度以降の予算編成方針について、立地適正化計画について、公民館の市長部局への移管について、図書館資料複写手数料引き下げの本気度を示せ、日本共産党中村文子。質問、図書館資料の複写手数料の引き下げについて、消費税等の動向も踏まえながら検討を進め、適切な時期に相談したいというが、消費税は平成31年10月に 10% にすることが予定されており、増税の場合の料金改定は引き上げがほとんどである。引き下げをしてはどうかと聞いているのに、教育委員会の答弁は、形容矛盾している。本気度が全く感じられない。引き下げをする気はあるのか。答え、今後条例改正の手続きを経て、平成30年4月からの引き下げに向けて検討を進めていく。その他の質問、母子保健ブックスタート事業について、周南市立徳山駅前図書館について、水素都市構想、特に水素自動車の将来を問う、会派に属さない議員、島津幸男。質問、EV、電気自動車、シフトの世界的潮流の中で、FCV、燃料電池自動車、政策の見直しは、現実は今年度末販売目標70台に対し6台にとどまり、広島からも充填に来るなど、水素ステーションも少ない。また、衝突実験は時速 50km でなされたものであるなど、負の側面につながりかねない部分もある。これで市民の安心安全は大丈夫か。答え、普及目標は水素利活用協議会の意見も入れ、見直しを検討したい。ステーションは実験設置も入れ、県内3カ所。 実証実験データの把握は市では無理。国が責任を持って販売許可を出している。その他の質問、地元還元策を問う、防災都市の在り方を問う。周南市議会の一般質問。一般質問は議案と関係なく、市政全般について広く問いただすもので、周南市議会では事前通告制により行っています。今回は18人の議員が通告・質問をしましたが、これまで毎回20人以上の議員が質問しています。一般質問は毎定例会で行われますが、次の3月定例会では、施政方針、当初予算と合わせて、会派単位で質問を行う、会派質問が行われます。なお、周南市議会では申し合わせにより、議長・副議長は議事運営上の中立性から、議会選出監査委員は守秘義務等職務上の理由から、一般質問はしないこととしています。